ペテロの手紙の2、3章の17節と18節。それで愛する人たち、あなた方はこのことをあらかじめ知っているのですから、不道徳な者たちにそそのかされて、堅固な足場を失わないように注意しなさい。私たちの主、救い主、イエス・キリストの恵みと知識において成長しなさい。このイエス・キリストに今もまた永遠に栄光がありますように。アーメン。以上です。今日ですね、LCR の高校生はですね、夜ですね、飛行機で羽田からですね、ロサンゼルスに帰っていくと思います。やっとですね、やっと帰られたなと思って、安心しました。で、私もですね、長崎とですね、広島に案内させていただきました。長崎はですね、五島列島のキリシタンをですね、沈黙を読んできておられますので、沈黙の舞台をですね、少し見に行こうということでした。今回はですね、福江島じゃなくて上五島という上の方のですね、確か、90いくつかぐらいの島があるんですよね。で、そのうちに人が住んでいるのが確か28か29の島ですね。で、そこにカトリック教会が確か60いくつかあるんですよね。すごい数ですよね。で、プロテスタント教会は一つもないんですね。多分ですから脈々とですね、キリシタンの時からですね、受け継がれてた教会、しかも礼拝が守られている教会がほとんどなので、その教会は生きている教会なんですよね。別に博物館になっているわけでもなくして、毎週毎週ミサが行われている教会なので、この教会たちは生きているんだなと思いながら巡ってきました。で、ガイドをしてくださった女性の方がですね、隠れキリシタン、隠れキリシタンと言いますが、2種類の隠れキリシタンがあるのをご存知ですかって話を僕初めて聞いたんですね。で、隠れキリシタンというのは2種類あって、一つは何かっていうと、潜伏キリシタンと、もう一つは隠れキリシタン。どう違うんですかってですね、いまだに隠れてる人たちが隠れキリシタンだって言うんですね。なんで 今隠れなきゃいけないのっていう話なんですよね。もう信教の自由はありますしですね。で、潜伏キリシタンっていうのは隠れてたんだけども、もう一回キリスト教が許された時にですね、大浦天主堂まで行って自分たちがですね、信仰を持ち続けてきた、もう一回ローマのですね、教会にですね、帰った人たちですね。で、その人たちがですね、そういう人たちがですね、隠れキリシタンとして有名なんですよね。じゃあ、隠れたままに出てこない人は何か、わからないんですよね。で、未だに隠れてるから、表向きは神道でもやってることはオラ書とかですね、聖書とか読んで、洗礼とかもずっと代々受け継がれていると。で、何がその潜伏と隠れ、今も隠れてるキリシタンの間にあるのかっていうと、これなんかすごい重いことらしいですね。それは何かっていうと、多分その人もわからないんだそうです。わからないんだそうですけど、踏みを踏まずに潜伏し隠れた人たちはもう一回出て信仰の表明をするんですよね。でも踏みを踏んで、しかし残った人たちがいるわけですよね。踏みを踏んで、じゃあキリスト教をみんな捨てたかっていうと、そうじゃないですね。多分踏みを踏んで、隠れてキリストになった人たち、その人たちに対する踏みを踏まなかった人たちの迫害とか弾圧とか、そういうものがあったんじゃなかろうかとかですね。もう一つはですね、踏みを踏んだってことの後ろめたさとか、そういうことで隠れてしまったんじゃないだろうか、わからないんですよ。未だに、後藤にですね、2000人から3000人の隠れキリシタンがおられるという。なんかその話を聞いて、ちょっと興味を持ちましたですよね。自分もですね、 今だから言う踏むだろうなと。でも踏まなかった人たちからの迫害とかですね、お前らの信仰は何だとかですね、そう言われたりですね、していくときに自分の信仰というのはどうなのかなとですね、いまだに隠れてですね、ずっと出てこない、一切自分たちがキリシタンだったということを言わない人たちが今も生きているということにですね、非常に驚きとですね、で、なぜローマにですね、もう一回帰らないのかということも、なんかちょっとですね、いろいろなことがあるんだなと思ってですね、その話を聞いて自分自身が勉強してきました。で、今日はですね、ペテロの名前を記したですね、手紙のうちの2通のうちの1通です。別にペテロがですね、これを書いたかどうかは分かりません。この2つ目の手紙はですね、多分ですね、1通目とは著者は異なるだろうと言われています。 1つ目はペテロなんでしょう。2つ目はペテロの名前を付けただけでしょう。で、著者は異なってキリスト教を理解をするのにですね、なんて言ってるかっていうと、偽教師を退けなさいって言ってるんですね。偽教師で、その偽教師たちの主張に惑わされないように計画をしているんですね。その最後のですね、結びの言葉が今日のですね、イエス・キリストの恵みと知識において成長しなさいという言葉だったと思います。この偽教師っていうのは何かなというふうに思いますですね。どちらもキリストはですね、やっぱりイエス・キリストの教えを学んでですね、きっとですね、生きてきたんでしょう。迫害を受けながらも生きてきたんでしょう。でもその中にですね、本当の信仰っていうのは一体どこにあるのかなっていうですね、それを導いていくっていうのはどういうことなんだろうかな。もしかするとですね、今私たちのですね、教会の方が偽教師だったかもしれないなと思いながら、考えています。で、中国のですね、昔話にですね、ある人が種をまいてですね、毎日毎日ですね、畑を見回っていたと。ところがですね、隣の畑の方が芽がですね、ぐんぐん伸びる、自分の方がですね、悪すぎると言ってですね、どうしたかというと、一本一本手で引っ張って伸ばしていった。そうすると次の日にはですね、みんな枯れてたって話があるんですよね。っていうですね、偽教師がすることっていうのはそういうことなんでしょうね。成長っていうのをですね、いきなりですね、やっちゃいけないことに伸ばそうとするからですね、枯れてしまうんだろうなですね。神様っていうのはその人に合った成長を一番よく知っておられる、神様に委ねることだろうなと思うんです。そう思うとですね、成長する、キリストの恵みと知識において成長するというのは何かなと思うんです。自分の信仰をですね、守り通すだけでもですね、それは成長することかもしれませんが、しかしキリストの恵みと知識において成長することを求められているんだとすれば、私たちは自分の成長を神様に委ねてですね、そこの御言葉に従いながらやっぱり成長することが本当だろうなと思います。どちらもですね、言い争うのではなくてですね、御言葉に謙虚になって共に生きていくという、そういう姿勢が必要かなと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか主が私たち一人一人に御言葉を与え、正しい信仰に立つものとしてください。今日も御言葉にもらえている賜物を持って、私たちを守り導いてください。今日も応援教会、宇都教会、鹿児島教会に集う信者求道者、また秋根教会に集う信者求道者をお守りください。どうか病のところにある人たち、また悩みに直面している方々に、どうか主の恵みが豊かに注がれますように。今日も私たち必要な糧を聖霊によってすべて与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。